この番組は全ての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり、全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りします。キクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に、記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます。
本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部の中田です。今回は開催まで約1年となった大阪・関西万博に関する話題です。整備費用の膨張や参加国による自前のパビリオン建設の断念、機運醸成における課題など様々なことが指摘されていますが、現状はどうなっているのでしょうか。取材を続けている大阪支社社会部の伊藤玲奈記者に話を聞きます。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回12月の放送回にも出ていただきましたけれども、それから数ヶ月経ってですね、今大阪関西万博の準備の状況というのはどのようになっているんでしょうか。
はい、大阪関西万博は今年の4月13日で開幕前1年を迎えました。現在は昨年かなり話題にもなりました会場整備費の増額だったりとか、海外パビリオンの建設遅れといった問題は引き続き続いておりまして、今もまだ本当に開催できるのかという疑問が払拭できないままというふうになっております。
こちら東京で見てるとですね、なかなか万博の機運が高まっているように見えないなという印象を持っていて、で、ニュースで聞こえてくるのは会場の運営費が膨張してますですとか、参加国が自前のパビリオンの着工を断念しましたですとか、そういったちょっと課題めいたニュースが多いんですけれども、大阪で見ていてもそういった課題が多いなというところですかね。その進捗が見えないといいますか。
そうですね、私自身会場となる大阪市の人工島の夢洲という場所によく取材で訪れるのですが、やはりこう会場のシンボルとなる、話題にもなりました、木造の巨大な大屋根リングがかなりこう着工が進んでいる一方で、真ん中のこうリングの中央を埋める海外パビリオンの建設というのは目視でもなかなか進んでいない状態が見て取れます。
大阪の万博の盛り上がりというのはいかがですかね。街中で公式キャラクターのミャクミャクが増えているとか、ポスターがすごい増えたとか、大阪の外から見るとあまりそういったものをこう見る機会がなくってですね、今はどういう状況になってますでしょうか。
去年の11月30日に万博は開幕500日前を迎えたんですけれども、それ以降圧倒的にミャクミャクを見るシーンはかなり増えました。というのもこう、私が通勤で毎日通る大阪メトロの改札でこう IC カードをこうかざすタイミングでミャクミャクのシールが貼られていたりとか、あと買い物に訪れる JR 大阪駅で巨大なラッピング、ミャクミャクのラッピングが飾ってあったりだとか、もうミャクミャクに会わずに一日を過ごすことはかなり難しくなっているほど大阪にはミャクミャクが溢れています。
大阪の人たちの様子はどうですか。万博が楽しみだなとか、街中で万博の話題が溢れているとか、そういった状況なんでしょうか。
そうですね、かなり1970年の大阪万博の印象が強いということもありまして、実際に楽しみにしている人は多いかなという印象なんですが、昨年12月に大阪府と大阪市が実施したアンケートでは、ミャクミャクが溢れる大阪府内に限っても万博に行きたいと答えた人は 36.9% にとどまっていまして、なかなかミャクミャクが知られているからといって実際に行きたいという行動に移る人は少ないのかなという印象です。
SNS とかを見てますとですね、延期論ですとか中止論とかも聞こえてきていて、それは整備費の膨張ですとか、今年の元旦にですね、能登半島地震が起こったと思うんですけれども、そういったものに絡めて万博を延期するべきなのではないかとか、中止するべきなのではないかという論調も散見されるんですけれども、伊藤さんはどのようにご覧になってますでしょうか。
そうですね、私自身も能登半島地震の応援出張に行きまして、被災地を見てきたんですけれども、正直被災地取材を終えて大阪に帰った時にすぐに万博取材に切り替えられるかと言われると、実際はやっぱりそうもいかなくて、被災地で家もなく水道も自由に使えない人がいる中で、本当に万博やっていいんだろうかという一市民として、そういうふうに感じました。
確かに 日本全体で見てですね、その万博のお祭りムードと言ったらいいのか、少しちょっと後退したかなというような印象は府外から見て思ってるんですね。大阪ではその能登半島地震が起こったっていうことは、その開催者側からどのように見られてるんでしょうか。
はい、私たちは開幕1年前ということで大阪府の吉村知事にインタビューをしました。その際に吉村知事は、復興を最優先するというのは当たり前だと言っていました。ただ万博を中止延期して復興が進むのかと言われるとそうではないという見解でした。
SNS とか見てますと、例えば万博の工事に回される人員ですとか、万博の開催に回される税金ですね、そういったものを復興に使った方がいいんじゃないかという論調とかも拝見するんですけれども、そういったことに関して吉村知事は何かおっしゃってるんでしょうか。
吉村知事は万博が占める国内全体での工事の割合はわずか 0.14% だと話しています。その中で復興を理由にわずか 0.14% の万博の工事に反対するのは違うのではないかという話をしていました。
0.14% というのは万博の開催に回されるその整備の人員ですとかお金ですとか、そういったものを指しているんでしょうか。
そうですね、国内で実施されているいろいろなこう建設工事のうちに万博が占める割合として話していました。
そうすると能登半島地震の復興にはあまり影響はないんだと、そういう見解なんですね。
はい、実際に万博を推進する経済産業省の担当者にも取材をしました。すると今は被災地は土木のフェーズにあって、万博工事は土木を終えて次は建築のフェーズにあると言っていました。なのでフェーズが重なっていないということでニーズも重なっていない、むしろ万博工事を延期すると復興工事の土木の次に来る復興の建築のフェーズの妨げになる可能性があるというふうに話していました。
つまりその工事に当たる人のまあ職種といいますか、工事の作業がまあ被ってないのであまり影響しないんじゃないかということなんでしょうね。
そうですね、被っていないですし、仮に延期した場合はむしろ被ってしまう可能性が高まるという話でした。
万博の開催にですね、国のお金と府のお金と経済界のお金で折半するというようなお話だと思うんですけれども、災害復興が控えている中でその国民負担が生じるというのになかなか理解が得られないのではないかというようなことも考えるんですが、そういったことって伊藤さんはどのようにご覧になりますでしょうか。
そうですね、特に能登半島地震の被災地のことを考えますと、実際に会場整備費は国、大阪府、大阪市、そして経済界が3分の1ずつ負担することになっていますので、被災した石川県、新潟県、富山県の方々も納税者として同じように費用を賄うことになります。実際に万博どころではないという被災地の方もたくさんいらっしゃると思いますので、その税金が湯水のように使われるというのはいかがなものかというふうな懸念があります。
吉村知事って能登半島地震の被災者の方を無料で招待するとかっておっしゃってませんでしたっけ。
はい、そうですね、吉村知事は実際に輪島市などの被災地を訪れて被災地を視察した後に、もちろん一番最初には被災地の復興復旧が第一だと話していて、大阪府の職員を派遣するなどの支援を続けるとしながら、万博に被災した子どもたちやその家族を無料で招待することも前向きに検討するというふうに話しています。
共同通信キクリポ。
吉村さんの話とかを聞いてると、やっぱりどうしてもこう予定通りやりたいんだと、そういう気持ちがそのニュースの映像とか発言からも見て取れるんですけれども、開催者側としては何としても2025年4月に開催したいんだと、そういうふうな姿勢なんでしょうか。
はい、万博を運営する万博協会の幹部からは、もし延期した場合は、人件費だったりパビリオンの維持費だったりさらなる負担増につながる可能性もあるというふうに話す人もいます。そして政府からは、万博というのは国際契約であってそれを保護にするというのは国の威信に関わるのでできないと言い切る人もいます。
やめるのが難しいというその負担がさらに増えるから難しいし、国際的な約束だからやめるのが不可能だからということなんですかね。
実際に万博の延期だったり中止だったりということは、 過去にもありまして、全く不可能というわけではないんです。
過去に例があったというのは、他の国で延期をした例があるとか、そういったことなんでしょうか？
はい、直近ですと新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2020年にアラブ首長国連邦のドバイ万博が延期になりました。また2023年のアルゼンチンのブエネスアイレス万博については新型コロナウイルスの影響で取りやめとなりました。
そうすると、コロナとかそのやむを得ない事情があると中止とか延期をする例というのもあるんですね。
はい、延期と中止というのは手続きが少し変わっていまして、延期の場合は博覧会国際事務局、通称 BIE というんですけれども、 BIE の総会で出席する加盟国の3分の2以上の賛成が必要になります。それを経た場合延期することができます。では中止はどうすればいいのかということなんですけれども、実は中止についてというのは国際条約には規定がないんです。なので、まあ、関係者間の合意があればいいということになっています。
関係者っていうのは、その参加国とか国とか経済界とか府とか、そういった方々の合意があればいいということですか？
それについても明確な規定はなくてですね、主にはおそらく開催する日本だったりとか、すでに参加を表明している各国のとの話し合い次第ということになります。そこで、まあ、中止はできるんですけれども、ただ中止をできるというわけではなくて、もちろんその中止に伴う費用というのもかかってきます。
どれぐらいかかるんですかね？
これは各万博によって保証金というのは定められているんですけれども、今回の2025年大阪・関西万博については今年の4月13日、つまり開幕1年前を切ってから開幕前日の来年4月12日までに中止する場合は、すでに参加を表明している国と先ほど話した博覧会国際事務局 BIE に対して最大で計5億5700万ドル、日本円でいうと今の換算ですと約840億円を支払わなければならないとなっています。
なるほど。負担が大きすぎて延期なり中止がしにくいという事情もあるんでしょうね。逆に開催したらこんなメリットがあるよというのもあるんでしょうか？
そうですね。開催することによって各国の貿易ですとか各国の交流が盛んになるというのは、海外パビリオン取材をしていても参加する予定の国の関係者からは聞こえてきます。
経済効果とかっていうのも大きいんでしょうか？
はい、経済効果については、今回の万博の運営側は約2兆円の効果があるというふうに謳っています。実際に万博会場内だけでなく、そのために海外諸国から大阪府内に訪れる人だったりとか、まあ、そういったその経済の流れっていうのが万博の外にも広がるという意味で、かなりの経済効果があるというふうに言われています。
チケット収入もかなりのウエイトを占めるんですか？
はい、チケット収入なんですけれども、チケット収入が何に充てられるかというのは、会場スタッフの人件費や、まあ、そういったその運営費用に充てられます。運営費用は1160億円を見込まれていまして、まあ、その1160億円をつまりそのチケット代で賄うというふうな流れになっています。
もうチケットって売ってるんですよね？
はい、今は前売りチケットを販売している段階で、開幕500日前となる去年の11月末から販売が開始されました。
今どれぐらい売れてるんでしょうか？
実はこれは売れ行きがかなり低調でして、4月の上旬時点で約123万枚となっています。これはもともと万博協会が設定していた販売目標の2300万枚のうち、まあ、約 6% にも満たないような状況です。
結構厳しいですね。
そうですね、まあ、さらに万博運営の柱を担う経済界による購入分もかなり大きくて、まあ、約半数はそちらの経済界の企業購入分に頼っている現状があります。まあ、ですので、まあ、今後あと1年間でどれだけ各個人の購入を促せるかっていうのがかなり課題となっています。
大阪では街中に公式キャラクターのミャクミャクが溢れているとお話ありましたけど、やっぱり大阪から離れた東京から見ていて、そこまで機運が高まっているように見えないんですよね。そういうのもチケットの 購入枚数に現れているのかなというふうに感じてしまって、海外の参加国がですね、そのパビリオンの自前の建設を断念するですとか、チケットの売れ行きがなかなか振るわないですとか、そういった状況を見るにつけて、来年あと1年で開催できるのかなというちょっと不安は旗から見てて思うんですけれども、伊藤さんは万博の開催についてどのようにお考えになりますか？中止とか延期とかそういったものも含めて考えるべきだと思われるか、それとも予定通り開催するべきだと思われるか、近くで見ていてどうご覧になりますでしょうか？
はい、私が万博協会や大阪府大阪市を取材している中でいつも思うのが、万博を本気でやりたいと思ってる人にもう少し話を聞いてみたいということです。いつも前に出てくるのはミャクミャクでしたり、大阪府の吉村知事でしたり、かなり認知度も高くて知られている人ではあると思うんですが、より万博に実際に現場で携わっている人であったり、万博で自分の技術、自分のデザインを発信したいと思っている実際に携わっている人の声をもう少し国民に広く知らせることができれば理解を得られるのではないかなというふうに思っています。
そうですね、万博をなぜ開催するのかとか基本的なところの理解がもしかしたら広がってないのかなという印象も受けまして、そういった機運が全国に広がっていったらいいなとは私も思います。
私個人の話なんですが、私個人的には延期すべきではないかなというふうに考えています。というのも、海外パビリオンの工事スケジュールかなり当初よりもタイトになってまして、さらに今年の夏も例年通り猛暑となることが予想されます。ただでさえ先ほど話したように2020年のドバイ万博は新型コロナの影響で1年延期されています。これで万博の開催スパンというのは短くなっているので、各国の準備が遅れるというのは、ある意味当然のことではないかなというふうに思います。予定通り開催させたいという運営側の気持ちもわかるんですが、実際に会場を作っているのは生きている生身の人間ですので、それによって、運営側が予定通りを維持することによって現場で作業する人の命だったり健康だったりが脅かされることがあってはならないなというふうに思っています。
確かに延期されたことで準備のスパンも短くなってるんですね。確かにそういう視点もあったなと思いました。あと1年ですけれども、無事開催できるのか、こちらでも注視していきたいなと思います。今後も取材頑張っていただければと思います。残念ながらそろそろお時間です。キクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか、ハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてください。キクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしています。ポッドキャストをお聞きいただく Apple、Spotify、Google、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローをぜひお願いします。配信は YouTube でも行っています。フォローやチャンネル登録いただくことで番組の更新情報が受け取れます。各種アプリで星の評価や番組のレビューもいただけたら嬉しいです。今回は開催まで約1年に迫った大阪・関西万博の現状について大阪支社社会部の伊藤玲奈記者に話を聞きました。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきやキクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。